先ほどあの参ったゆかさんがねお礼されていたんですが、私には、家族がいてくれてありがとうございますとねお礼をされておりました。まあ言ってみたら家族があるというのは当然というか当たり前なんですけど、そのことをお礼ができるということはね大変素晴らしいことだと私は思うんですね。で昨日もお話しましたように自分というような自分の姿がなかなか見えないんですね。人の姿はよく見えるんです、ね、目があっち向いてますから、うちの旦那はお腹が出てきたとかね、うちの女房はこちらが目立ってきたとかね、そういうことは、相手のことはよくわかるんですね。自分のことはわかんない。私もかなりよくお腹が大きいお腹が大きいって言われるんですけど、自分で見たらそう見えないんですけどね、横から見たらなんかでかく見えるんでしょうね、いつも見慣れてるものですからそう自分は気にならないんですけど、私のお腹を見るたびに言ってくれるんですね。まあ、これはあの嫌味でなしに私の体を気遣ってくれておるんですんでね。で、その家族がですね一番その身近にいてくれて自分を見てくれてるわけですね。ですから時にはその嫌なことも言ってくれるね。だけどその嫌なことを言ってくれる人がいないと気づかないで終わってしまうんですよね。それはやっぱり危ないことにつながっていくんですね。ですからそのゆかちゃんのように家族がいてくれることをですね感謝できる自分になるということはとても大切なことですし、なかなかできそうでできないことなんですね。よくあの外面はいいけど内側はね、もう暴君で困るという人がいますね。これは今の学院長先生がねあの話をされて、私は前にもこの話をたびたびしたと思うんですけどね、まあ、学院長先生が自分で言われてますから構わないと思うんですけど、なかなかその信心が家族に伝わらないと、ね、学院長先生はあの名門の日田教会というね、まあ、今この三和田さんが参拝されてますが、三和田さんが子供の時からずっとお世話になっている教会ですよね。最近あの日田というところテレビでもよく紹介される、先だっては温田焼きという焼き物をね紹介されておりましたし、なんかあの私は行ったことないんですけどとても素晴らしいところらしいですね。いろいろ恵まれていらっしゃるね。そういうところの立派な教会で、とにかく歴史もね、あるし、それから、今の学院長先生のおじい様は学院長されて、つまりおじいさんと孫がその学院長してるっていうのはすごいことですね。そういう方は他にあまりないと思うんですよね。でその日田教会名門のですね立派なお教会のその今の教会長がおっしゃっておるんですが、うちの総代がですね、教会に来るとありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、で信者の信心の手本なんだと。ところが一向に家族に信心が伝わらないのでね、どうしたことかと思ってですね不思議に思ってその家族に尋ねたらですね、うちのおじいちゃんはもう教会ではねありがとうございます、ありがとうございますって言うと家ではうちではねもう威張り散らしてね、もうみんなが尊敬できないんだとですねそういうふうなことがあるんだということをね、おっしゃっておりましたね。これはありがちなことなんですね。つまりその家族との関係というのをですね、あの親しいだけに、まあ、字を出すのはいいんですけど、その中で自分自身がですねやっぱり育っていかなきゃいけないと、ね、まあ、九州は特にあの男の人が偉いというふうなこう考え方が非常にあるんですね。まあ、私も半分九州の血が流れてますからね、九州の悪い血じゃないですよ、私もそういうところがあるんです。それはまあそれでいいんですけどね、まあ、あの 家族によってですね自分が育っていくということがあるんだと、ね、でその自分の姿というのはなかなか自分の目では見えない。特にその顔形はまあ鏡でわかるしね、まあ、お腹の大きいのがこうやって自分で触ってみたらわかるんですけど、私の心がこう歪んでいたりね、おかしくなっているというのはなかなか自分では気がつかない。気がついていてもその自分はそれで押し通すというところがありますね。それを家族はですね教えてくれる場合があります。ですからその家族がいるということはただ仲良く一緒に楽しく生活できるということももちろんですけど、時にはね人様が言うてくれないようなことも言うていただける、そういうところがあるんでしょうね。それを含めて由香さんはそういうふうに家族がいてくれてありがとうってことですね。それからその前にこちらに来られてお礼されるとですね、今日も落島教会が会ってくれてありがとうございますって言うんですね。そう言われると私もちょっと元気が出るというんですかね、会って当たり前かもわからないんだけども、そのあることに対してお礼を申すということはとてもいいことだと思う。ですから皆さんもね今日家に帰られたら、ね堀川さんの場合だったらね、あなたがいてくれて、知恵が生まれそして知名が生まれたんですって言ってね、ご主人にお礼を言うとね、そういう例えばそういうことができたらいいですよね。で身近なものにはなかなかお礼が言いにくいんですよね。ですから私はもうあえて自分で努力してるんですよね。それは1日3度機会だ、ご飯の時ですね、僕がご飯をいただいた時にごちそうさまでした、おいしかった、ありがとうってことですね。でこれ入院中も一緒でしたね。ですから、その入院中は、看護師さんとかね、その 食事の係の方が配膳してくださいますね。でそのたびにありがとうって言うんですが、私はなかなかありがとう言う機会がないので、この伝票にですね、今日の食事は何と何ですって書いた伝票が来るんです。岩本徳王様とか、その余白にねごちそうさまでした、おいしかった、ありがとうって毎回書かせていた。ですから20日間いましたから、ざっと60回ですね毎回そうさせていた。前にも話しましたように、そうするとね退院する前の日にその食事の係の方が3人見えましてね、もう毎回、励ましの、このお言葉をいただいてありがとうございましたと。どうしてあなたはこういうことをされるんですかっていう、3人来てね、その栄養士さんと調理師さんとなんか3人見えてお礼を言ってくださいました。いやいや私はね実は、家ではいつもこの家内に口でねごちそうさまでした、おいしかった、ありがとうって言ってるんです。その代わりをさせてもらっただけでした。そうなんですかって感心されてましたがね、まあ、そういうふうなことがですね、まあ、私がこう自慢するようですけど最低それぐらいのことをしないといけない。家族というのは甘えが出てきてね、さっきの人じゃないですけどね、これはよくあるんですよね、人前ではね、ありがとうありがとう言うんだけど、家族にはそんなこと言わんでもええよ、釣った魚には餌やらんでいいわとか言ってね、そういうようなことを言うんですよね、まあ、それではいけませんね。普段から一緒に生活する家族ゆえに余計にね本当に心からありがとうが言えるようにならなければならないなというふうに思うんですね。皆さんよくお分かりのことでございますが、なかなかね実行するのは簡単じゃないです。分かっちゃいるけどやめられないという昔からですね、この実行するということはなかなかできない。今の金剛様はもう黙々と実行されてますね。これが私は金剛様の素晴らしいところ。金剛様はあまり多く語られないんです、今の金剛様はね。だけどなさっていることは素晴らしい。一筋もっと黙々となさって、教師としての務めをね、これだと私は思うんですけどね。どうぞ今日も10月9日金剛大臣祭り日のちょうど前日をいただきました。明日はいよいよ池上金剛大臣大祭、今年としては最後の祭りになります。ともどもにね教祖様のねお徳を お礼を申し上げですね、そして日々お互いの新人生活を一層進めさせていただく、その契機にさせていただきたいですね、願っております。はい、今日もよろしくお願いします。